まあ、
それではですね、最初に、このカリスマの学び始めていく前に曲ですね、賛美していきたいと思います。その前に、お祈りいたします。愛さ天のお父様、今日このようにして、このカリスマのセミナーの時、また聖会の時を導いてありがとうございます。24年学びの中において5月のこの聖会を通して主を豊かに祝福し、またご自身の御業を豊かに表してください。特に賜物の働きを祝福し、用いてくださいますようにいたします。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではそれで1曲ですね、賛美をしていきたいと思います。
あの時のことは決して忘れない夜空に輝く星を見ていた。あなたの約束闇の中に響く。このたくさんの星のようにだから信じて必ずそうなるから言えるものじゃない。ただ信じて時が来たらあなたは知るでしょう。確かに約束が本当だってことを。夢じゃないよ、奇跡は起こってくる。何一つないか。どっちか来たら時が来たらあなたは見るでしょう。確かに約束が本当だってことを。夢じゃないよ、奇跡は何一つないから。
それではですね、セミナーを始めていきたいと思います。今日はカリスマ宣言のですね、13章から神の下の先ほどの平本をですね、導いていきます。それでは講談にお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
こんなにしてるんでしょう。じゃあインターネットの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。カリスマ宣言の13章、例の見分けのところですね。で今日のメッセージはちょっと悪霊に関することなんで、ちょっとしちゃいびっくりしてる。霊的な現象を見分けるというところから見てみたいと思います。これはクーラー入ってる、そしたらですね、聖書は第一テサロニケの5章の、21節かな、見分けのところですね。テサロニケの5章の21節、私と同じ聖書401ページ、一つ前の聖書の方は367ぐらいになります。第一テサロニケ5章21節、しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りします。天のお父様、カリスマの学びができることをありがとうございます。聖霊様が新しいことを始めておられますけれども、正しくそれを用いてカリスマを通してあなたがこの時代になそうとされている方を、願っていただけるように生きた学びを与えてください。真の教師である主に期待します。イエス様に願っていたします。アメン。こんばんは。あ、でいいでしょうね、もうね、明るいけど。今長崎で6時間祈祷っていうのはずいぶん前からあるんですけど、金曜日の朝9時から3時までですね、メッセージの順にかかった時間なんですけど祈るんですね。まあ最初30分は感謝と賛美の24時間連鎖に入って、でその後美智学校で具体的に感謝をして予言をして、 で悔やみをして、それから長崎のことを祈って1時間ぐらい、からカトリックはカトリックを祈って長崎を祈って、それから日本を祈って、で聖書を読んで、それからまたアジアを祈って、アジア全体ですね、アジア諸国の方、それからエルサレムを祈って、イスラエルを祈って、全世界のですね、で聖書を読んで3時間あるんですけど、そこで祈ってる祈りというのはね、次々にこれができてきたんですね。であの11月の被災地もありましたけども、一応祈ったんですね。あのイスラエルが発表されたら、されたらすぐに参加決定できるようにって、ギリギリになったらお金が高くなりますから、まあ、早くだったで、個人的には教会から使わされますようにって祈ったんですね。そしたらですね、ペンテコステの日、ペンテコステの日に、なんだっけ、あの御言葉が来たんですね、イスラエルに対するね。これはイスラエルに行かないといけないなって御言葉が来たんですけど、その前の週イスラエルの映像をやってたんですけど、まだ募集はしてなかったと思うんですね。で、そしたらですね、そのメインサービスでですね、ちょっとある方が退職されて、その退職金の献金があったから、大きな献金があったんですね。でそしたらその夜の礼拝でパウロ牧師が一切の投資を言われたんですね。で13万5千円ってね、まあ、東京からですけどね、国内線は入ってませんけど、言われたんですね。でこれは導きだなと思ったんですけども、一応牧師会に諮ろうと思って、でその次の日の牧師会で確認をしたんですね。みんなにね、一応教会から使わせてもらうということでどうでしょうかって言ったら、みんなえらい喜んでですね、長崎の牧師たちはなんていうか、いい人たちですねいやいや、みんなの方がもう絶対行った方がいいと言って、30周年なんですよ。30周年なんで、こちらもね、この場所だったんですけど、30周年だったんで、そして言ったらですね、もう14万5千円だったんですね、その段階でね。いや、そうですかって言って、まあ、それでもいいからお願いしますって言ったら、向こうの沖田さんね、一番初期からあるでしょ、ああ、木原さんですかって言って、その子ね、まあ、じゃあ木原牧師までは13万5千円でいいことにしますとかね13万5千円だったんで、だから、そうだったんですよ。もう振り込み終わりまして、発見されました。祈った問いなんですよ。発表されたその時にすぐ行けるようにって言ったでしょ。でもう一つはね、アジアのことね。アジアのことになってたんです。この前開いたんですけど、次あるところで開くようにってなったんですね。で、通訳がいるから、通訳の目だったら、15年ぐらい前にうちの教会で再生不良性貧血になって、そしてその後教会で乗ってたら癒されて、うちで洗礼を受けた子がいるんですけど、その子長崎で出会った台湾の女性と結婚したんですね。で今台湾にいるんですけど、つい最近ちょっと戻ったんですね。で連絡が入ってきて、そしてそういうことで手伝いできないかってことで、それで言って、私祈った月に長崎教会で洗礼を受けて、奇跡を体験して癒しを体験した人と本当そこであるんですね。だからね、これも祈ってたんですよ。彼が首を見てるって、でその月祈ってたら突然ダバババババって、だから本当に祈ってるとね、何にも起こってないように見えるけど、祈ってたら問いが来ると答えられるんですね。でね、例えばカリスマでも忠実にやってると問いが来るとガッと開きます。例えば奥目出してた秋元牧師はもうここもう3、4年やってないかな、でもちょっと前、一昔前、秋元牧師はいつも5年前と同じ予言をしてて、選果予言で1回目と選果予言一緒だったとかってよく言ってましたよね。何も変わらないんだけど、でもあるところからパタッとなくなりましたよね。それあるところからグッと開いたんですね。そしてその個人予言を教長やパワー牧師とかいろいろ始まったんですね。それはそこから本格に始まったんですね。その直前までは言ってましたよね。5年前と予言しても変わらないとかって言ってましたよね。それでもこうね、言ってるとか言ってね、やる。で、あるところ開いた。だから、カリスマも、今はっきり量の前が変わってきて、一気にガッと開き始めますので、忠実にね、やってる人ですね、やり続けてください。例えば、毎週5人の癒しの祈りをやり続ける。あるいは予言することを忠実に毎日毎日、まあ、100回語るようにする。ね、まあ、できたら1週間1000回ぐらい語るんですけどね、語っていく。そうすると、あるところから開きますので、ぜひそれをね、中心にやっておいてほしいと思います。で、なんか時が変わったなっていうことをすごく感じます。だから、パウロ牧師はその白馬のことで、前から白馬はポイントだって言ってましたけども、霊がそうあるかもしれないって言ってたんですよね。 ああいう表現をすることは今までそこまでなかったと思うんですよね。でも、あの今回の白馬に来たかどうか分かりませんが、来てもおかしくない時に来てるってことなんですよ。ね、その、あの予言では昔ね、あの殉教が起こって最初の殉教者の納骨式の時に霊の注ぎ方が来るっていう予言が遺伝あったんです。吟味しないといけませんけどね、それは本当に遺伝あったんです。であんま言ってないけど我々今でも信じてますね。一番最初に会った時にそれ来るだろうとね。どっかでだからよ殉教が起こっても、あの明らかに殉教だと思えるし、殉教の仕方が起こってもあのおかしくないっていう時が来てるんだと思うんです。だからあのどっかでブレイクしますのでね。で本当にあのブレイクしたら変わります。あのオンラインの、ね、会員に関してもですね、福井県からと、それから、どうやったかな、横浜からと、それからどっかからですね、じゃあ3月とか4月、2月来てたんだけど、見落としてたんですよね。すぐ近くのところから見えた。それで、あっと思った。そして、ペンテコステの日に神に示されて、あのスマートフォンのページを変えたんですね。変えたその日の大礼拝が終わると同時に、17歳の男の子からね、オンラインの会員の申し込みがあったんですよね。びっくりしましたね。だから、私、ヨハネの友達かなんかだと思ったら、全然知らない子だったんです。だから、本当にあの関係ないところが来た。で、ちょっと神様の印だと思うんですね。明らかに焦点を動き始めてるので、皆さんね、それはあの神の手を動き始めると、技が起こり始めますから、カリスマを忠実にやり続けてほしいと思うんですね。やってる人は忠実にやってると思うので、やめない。どっかでバッて開きますから。それで、いきますけども、今日のところは霊的な現象を見分けるということで、最初カリスマについて、議論している場合ではない、時ではないってね。ちょうど今日弟子たちは議論してたって話ってとこあるんですけども説教議論してる場合ではないって書いてありますけども、これね2002年に書かれた本ですから、16年前に書いた本なんですけども、その時にもう再臨の前に起こると言われていることがいろいろ起こっているということが書いてあるんですね。で今もっとそれが近づいてきています。無理でも話したと思いますけども、うちの息子があの去年ですかね、去年の1年だから大体1年ぐらい前の時にですね、あの春休みか冬休みかされるけど、学校からプリントもらってきて、いつもの一つは携帯のことと一斉行為のことで、もう一枚はですね、あのミサイルが飛んできた場合の、真面目に書いてきたね、じゃあそれが、なんだろう、日本に飛んできた場合、そしてこうしてください、九州に飛んできた場合こうしてください、長崎に飛んできた場合こうしてくださいってちゃんと書いてあるんだよ。もう初めて言いました。でちゃんとびっくりして、こういうプリントもらってくる時代かと思って、ちょっとね、子供初めてだけど初めてですよね。去年だったんですよ、だからね。で今はね、ちょっと平和ムードになったかと思ったらまたありますし、北朝鮮はうまくいったとしても向こうが危ないですよね。向こうは危ないですよね、全然ね。日本はあんまり一切のことは報道しませんけど、あれはちょっとすごいこと今起こってますよね。だから今度最初はちょっと怖いですねだから何かというと、明らかに再臨が近づいてて、終わりの時代近づいてきてるんですね。でその時に一つは、今から言うと見た目の賜物はね、すごく赤で書いてすみませんね、見た目の賜物が大きく開くんです。同時にね、悪霊と惑わしの強く働くことを覚えてください。で、昨日、一昨日か礼拝で、私ちょうどもう霊の見分けじゃないけど、あの悪霊からも話をしたんですよ、メッセージでね。そしたらですね、中学生と高校生がね、えらく感動しててですね、今日の話よく分かったって、なんかその CS というか中学校担当者に偉く話してて、でうちの息子がね、珍しく私にですね、夜帰ったらですね、今日の話は僕にはとっても良かった、それ感動してるんですよねで若い子たちの反応がすごかったんで、へえ、学校とかいろんなところで霊的なことから、あのやっぱり今、ね、霊が動いてるんですね、なんかそういうの全然期待してないというか考えてもなかったけど、10代の中学生1年の女の子とかね、中学生と高校生の子たちの反応はすごかったんですね。だから霊的なことっていうのは、そういう若い世代の中にこう入り込んでるんですね。だからあの本当に教会が霊的なことをしっかり対応すると変わると思います。悪霊っていうのは日本の場合は狡猾だから、もろ悪霊って感じじゃないけど、もう入り込んでるでしょ、もう本当にいろんなところにありますからね。それをね、 だから見分けってすごい重要なんだから精霊もすごく働くけど悪霊もすごく働いてきてる時代これね、だから我々はそれしっかり見分けないといけないんですけどもこの賜物の働きの時に重要なのはいつも言うように必ず聖書に立った文字が聖書に従ったこれは手引き書というか、ね説明書というかねこれはもう基準です、ね、ポイントが2つあって1つは教会に与えたものですよっていう教会に与えたものだってことはどういうことだったらだから教会に立てられた秩序と敬意に従いましょうってことなんですけども聖書は教会のことを身体だって書いてあるね。で、体ですね。で、まだ三代目は見つからないんですね。誰がいいのかって教えてください。初代は、目玉親父で、二代目は、なんだっけ、ボルトだったんですけど、三代目がまだ見つからないんですけど、ボルトはすごく足が速かった。引退しましたけどね。こういう人ね。ね、あの人、足が速かった。すごく足が速いけど、間違いなく足が速いんです。手が速くてもなくし、口が速いでもない。ね、だけど、こうやってる時だけは全身映るけど、走ってる時も全身映るけど、金メダルかけてもらう時は胸にかけて、上半身が当たらなくて、インタビューの時は顔がアップになるんですね。で、足は思うんですね。私が一生懸命走ってこんなに活躍してるのにね。ね、上半身しか映らないしね、口は言いたいことを言って顔だけアップになってね、私は全然格好は見ないじゃないか。もうこんな体に見ればね、足は足で生きていくって言ってね、足が離れたんですよ。であれだけ速い足が1ミリとして歩けない。そうですよね。体を動くようになっても生きているけど。で、あの足が速いのは体の一部として機能してるから速いのであって、体の一部だから強いわけですよね。当たり前のことなんだけど、カリスマになると結構おかしくなるんですよ。例えば、その人に間違いなく現れるんです。例えば、A という人に癒しが現れると。A さんに癒しが現れると、これ間違いなく A さんに現れて B さんにも C さんにもなく、ね、でもこの A さんは A さんが属している教会、まあ、ここにそうじゃない聖なる都、エルサレム教会ですね、ね、聖なる都エルサレム教会、このエルサレム教会に与えられると、それで A さんに現れていると、ね、でも A さんに現れている確かに、でもそれはエルサレム教会のものが現れるだけでしょ。だからこの一部の機能として動いてくる。ところがどうしても自分に現れていると自分のものと思い出すんですよね。大分でそれがエデンあったね、何度早く話しましたけど、間違いの賜物でした、ね、本当に癒されちゃうから電話で乗ったで癒されちゃうからね。ところが癌になった人を、ね、連れて韓国に行って帰ってきて何かあったんでしょうね、出て行っちゃったんですね。その後癌の人は、亡くなったのは本来も亡くなってるのを奇跡的に助かってたから癒されるんじゃないかって希望を持ってたんだけど、まあ本来もねダメだった、本当にダメになっちゃって、でその後そのままなんかこうそのグループがもうバラバラになって、その人はなんか誰かの宣教師とか行ったって聞いたんですけど、その後も何も聞かないんですよね。あれだけの賜物だったらね、確実にどっかで話題になるはずなんだけど、ってことはやっぱりその時その教会に座れた賜物がその人に現れたんですね。間違いなくその人に現れたんです。でもそれ教会に与えたものが現れたんですよね。だからその教会から離れてしまうとダメになるんですね。これはすごく大事なことなんです。だから教会のカバーを受けて、カバーって日本語にするあまりいい言葉じゃないけど、管理を受けて、ね、これ英語にするとカバーですね。ね、カバーを受けて、そして、ね、教会に立てられた権威と秩序に従って、ね、権威と秩序に従って、ね、用いていくことですね。これは牧師ですね。これがすごく大事なんです。で、これね、ここから大事になります。お勉強の間はいいんですね。テストを取っても書ける人だと思うけど、実際賜物が現れてきたときに、ちゃんとこのカバーの中に入るってことが大事なんですよね。賜物が現れてくるとですね、始まるんですよね。牧師がちょっとこう注意をしたり、こうするとね、牧師は私を嫉妬してるわ。いや、本当に笑うけど、世界中ですよ。世界中で始まるんです。だから賜物をやると、教会が壊れるとか、問題が起こるっていうのはそのことなんですよね。でも思わずそうやって言いたくなるぐらい、神のものだから、本当に賜物のときは、違うのよ、レベルが。だ教会の側は、もうはっきり神が与えたことを認めて、ちゃんとどんどん用いてあげる。でも、カバーの中でそれをしてもらうってことですね。これはすごく大事ですよね。ね、だから、これからね、賜物がどっかで爆発されると、それがバーッとくると思うから、その時ね、学んだことは実践が始まりますからね、備えてください。だから、必ず権威としてに従うことと、カバーを受けてやるってことですね。特に予言とかすごく重要です。 あと癒しをするとね、人がその人にたかるから、たかりますよね。だから本当に教会のカバーの中でやるってことをね、しっかりされてください。これが一つね。だから全秩序のことですね、秩序。もう一つは、吟味する。吟味もね、これね、すごく大事なんだけど、主の人はみんなよく知ってるけどね、神からと人のものとサタンのものがあると。こうね、タイレル現象語に書いてありますけど、もちろん神のものは OK で、他のものは捨てると。人のものはそんなに害はないんですけども、でもやっぱり方向間違えたりします。違う例の場合は、これはちょっと違うものっていうので、まずいです。悪霊って基本的に破壊してきますからね。その吟味の土台は聖書です。これがもう大前提。もう一つは神に聞くんですね。神様に聞いて祈って聞くんですね。ただこの聞く耳っていうのは成長するから、教会に見分けの機能があるから、教会の助けを借りて、見分けの人に直接行かない。牧者に聞いて、最後は本人が自分で吟味をする、ね。間違えることがあってもそれで学ぶから、本人が吟味をするんですね。ただこの時にですね、吟味って言った時にね、二つの失敗があってね、例えば、私の知ってる預言者の側で、やっぱり引いててるのは不思議さんですね、間違いなくね。ちょっとレベルが違いますよね。ね、まあ、不思議さんで、エコーね。ね。だからまあ、大丈夫ね、長藤さんぐらいしましょうかね。長藤さん。で、最後は、うちの息子。ね、この不思議さんぐらいしたら、もう、まず間違いない。雨って言ってね、ま、間違うことはないだろうと。長藤さんがしたら、まあ、最近の長藤さんは立派だから大丈夫だろう。まあ、ね、ちょっと間違いから、ちょっと吟味しよう。これはうちの息子がしたら、もうダメ。こういう吟味ね、極端に言ってますよ。極端に言ってますけど、結構吟味と言うとそういう吟味をしてることがあるんですね。確かに間違いなく不思議さんはちょっと引いててます、私は知ってない。しかし、それでも吟味しないといけません。そうですね。で、うちの息子はまだね、入門クラスに入って学び始めたばかりだから、まだまだですよ。だけど、ホームラン打つことももしかしたらあるかもしれない。だからちゃんと、わかりますかね、本当にその、見分ける吟味するときに、ちゃんと吟味しなきゃいけないんですね。もう一つはね、吟味のときに、ね、こっちが本当に御心を行いたいかってことが大事なんですよ。これがないと、吟味という名のもとに、いつも言いますけど、ね、左か右か、上か下かって終わったときね、自分はもう左がいいと。でも、見心してくださいっていうのはね、右に行きなさいって吟味しなきゃってね、上に行きなさい、吟味しなきゃって、下に行きなさい、吟味しなきゃって、右に行きなさい、吟味、上、吟味、下、吟味、右、全部、上、吟味、下、吟味、左、OK ってことですか。いやいや、こういうのも本当ないです。これは吟味と言わないですね。自分の動き決まってるんで。エレミア書42章43章にあるでしょ。ね、神様、エレミアに。教えてくださいって言ってね、どこだったっけ、バビロンが下るべきか、とどまるべきかってね、もうとあと良くても悪くても従いますって言って、すごいへりくだって言ってるんだけど、いざエレミアが、とどまれ、とどまったら助かる、行ったらダメだって言ったらね、神はそんなことは言わないって言ってですね、言って滅んじゃうんですよね。だから、あの場合はもう、言われたとおり、良くても悪くても従いますって口で言ってるけど、もう行くことに決まってるんですよ。結構あるんですよ、バリシスが。だから、本当に御心を行おうと思ってるかどうかっていう、これが土台ないと正確な吟味はできないんです。逆に言えば皆さんが誰かやった時にもう本の範囲に実はここがなかったらダメなんだね、言っても届かないところがある。だからサリーさんね、あの人今すごく持ち上げてますけど、サリーさん初めに行った時、あの人はもうズーロス号だっけ、ズーロス号、ドロス号、どっちかですね、乗ること決まってて、部屋まで決まってて、お金を振り込んだのはかなりも決まってて、挨拶もあってて、最後の最後にその時の牧師が自分が行ってもダメだから東京行って行こうじゃないと思ったんですよね。最後に祈って確認してきたらって言ったんで、もう、ね、祝福祈ってもらうために来たの、勢いだとね。で、行くことしたのに祈ってくださいって言ってね、でそしたらパッと言ってね、見心ではありませんってね、って言ってね、で俺言ってましたね、こう手がまずグーになったってね。で、ところが彼女が偉いのはそこで来たがらないんですね。夜の集会まで来てね、離婚ですかってこう目を向いて言ったら、今度は全く見心でありますって言われて、秋元言ってましたよね、これでこの人と会うことは二度とないだろうって。普通はそうなんですよ、もう決めてんだから。ところがね、あの人のようにそこで帰った後祈って、やっぱりそうだと思って全部やめたんですよね。ある意味で向こうに対しては失礼じゃないですか。それでも本当に心がないかと思ったことですよ。 すぐ決まらなくて半年間はねそれで苦しむわけですよね。でも半年後にチェコのガイドの話が来て一気に開く。で1回目うまくいくんですね。で、まあ、途中惑わされるけどまた戻ってきたらすごくモチベーションでも一番最初の時にもし行ってたら全然違った人生ですよ。呪われはしませんよ。でも今のような資格を受けてないですね、うん、間違いなく受けてないんです。だからこの御心を行いたいっていう心は土台になるかどうかなんです。これがあるなら大丈夫なんですね。これがないと吟味は成り立たないと思ってるんですよ。人はどうしても自分のやりたいことがあるし決めてるからね。ここね、これがあるんですね。で、それで、あれ、あ、こうか。そのことがね、最初に吟味と秩序のことであって、で、2つの極端ということで、これは日本の場合、特にそうなんです。世界中、特に日本は強いんですけど、いつも言いますけど、これは、オール・オア・ナッシングって言うんですね。どういうことかって言ったら、オールとは何でも OK。もう、何でも OK。予言でも癒やしもし、何でも受け入れる、レディングオールみたいな。こっちは全部ダメ、全部否定。これ楽なんです。だんだん僕は見分けられないけどないから、もう何でも OK だ、あーって感謝します、あーって感動してね。で、こっちはもうそんなのありえない、ダメってこと、これどっちも楽なんです。ところが、聖書はそうは言ってなくて、だから予言でも、本当に神から来るものから予言なさい。でも違うものもあるから、ちゃんと見分けなさい、吟味しなさいって言ってるの。これは、ちょっと言葉悪いですよ。めんどくさいです。ちょっと言葉悪いですよ。あえて悪いけど言葉悪いですね。ね、だって みんな否定してるからみんな受けるから全然楽なんですよ。でもこれいちいち吟味して見分けるってなると ある意味でめんどくさい。それにきちっと本当に行かないといけない。そうでしょ。だけど出てくるこれを聖書言ってるんで、これある意味で大人として扱われてるんです。これは一人一人がそれをしなさいってことを大人として扱われてる。だから正直はですね。誤解されてますけど、本当はすごい自由な教会なんですよね。ただ主の声を聞きなさい、だから主が言ったことをやればいいんですから。ところがこれは本当にそういう人は行かないといけないからね、ちょっと大変なんですよね。で、この2つの極端が書いてありますけどね、良いもの悪いものがあるから見分けないといけないんだけど、どっちかにすると。で、基本はやっぱりこれさっき言った聖書ですね。義務の基本、見分けの基本はね、聖書。それと霊的なことがあるから主に聞く。この主に聞く耳に関しては訓練がいります。これは間違えると思ってください。間違えて痛みないながら学んでいくので、痛みになったことをいつまで来ると思わないで、それを通して学ぶので、保守的に見上げていくようになるんですね。これがある、ね、まああとはね、暗視で倒れる現象という古い話ですけど、昔よく倒れたんですね。またあってね、で面白いこと言ってましたけど、見ると大体ね倒れそうな人分かるんです。だから慣れてくると倒れそうな人も最初に行って2、3人飲むと、あと倒れておく雰囲気ができる、ね。ってことはもう完全に神様の働きと関係ないですね。で、明らかにしてある時、ふっと考えたら、知らない間になんか倒れそうとしてるのは、あ、まずいな、これは違うなと思って、それからもうやめたって言ってましたけど、倒れることは本当にあるんです、生理になって。本当にあるんです。だから、倒れて、そして起き上がったらもう癒されてるとか、解放されてることは本当にあるんです。だから、倒れる現象そのままなくてしちゃいけないんだけど、ある場合は、やっぱりお愛想で倒れたり、関係で倒れたり、あるいは雰囲気で倒れたり、倒れても起き上がってくるとき何も変わってない人っているわけですね。だからそういうことはですね、昔にそういう現象が強かったときに、一番最初の7歳兄弟してなかったんですけども、そこで集まって、誰だったかな、誰かが来たときですね、インドの人だったかな、違うか。トマスメイトだったら、いや違うな、誰か来た時にこう祈るんですね。でじゃね、もう倒れることを前提としたんですね。で、こう場所をあげてくれってこと、場所はないんじゃないかってことでね、で祈ってね。で、私ね、倒れないんですよ。私と秋元特集は倒れないですね。倒れないですね。で、自分で自覚してるからね、ああ、ちょっとこれ、避けとこうと思ったんですね。そしたらね、二人になったらね、牧師を祈るとか言ってきて、うわ困ったと思ったんですね。私は倒れたいんですよ。もう全然固くないじゃなくても倒れるようにできるだけ軽くして、いつでも倒れますよって思ったんですけど、倒れないですね。じゃあなんかでもね、まずいなと思って仕方がないから、こうふーっとこう倒れましたよね。あの時はお会いした秋元さん言ってましたよね、倒れないわけにはいかないって雰囲気ですからね。あとはなんだっけ、アナコンディアってのが知ったんですよ。アナコンディアでね、日比谷公会堂かなんか来てね、森田君だったかな、誰かで言ったんです。で、 ずらーっと流して見ていったので、パタパタパタッと降りてたんですね。すごい感動したんですよ。臨大があったから、はあ、今日は倒れると思って、ものすごい期待してね、もう倒れたかったんです。一回そういう体験したかったら、今日は倒れると思ってこう楽しみにしてたんですよ。だからね、こうなくて、隣にいたね、同じ進学校の仲間がパタッと倒れたんですね。やったーと思って、次俺だと思ったら、さっと去って、さっと行って、私は何も来なかったんですね。ただその人は倒そうとしませんでした。そこはなんかすごく、あ、倒そうとしなかった、あ、この人は全然そういう風にはしてないねと分かったの。ただ、でも自分は倒れなかったんですね。だから倒れることは本当にあるんです、精霊によって。でも、そうじゃなくて倒れることもある。もう一つはね、悪霊によって倒れることがあるんですね。あの、インドの人で、なんか、使徒っていう人が来たんですね。なんかね、教授の人は強くする人が来て、一回あったんですけど、その人にこうやってね、いきなりね、バーッとって叫ぶんですよ。うつ病でつまずいた人がいたんですけど、あれ、後で聞いたら叫ばしてくれたようにね、出ていけって言うんですね、あの現地語で。現地語で出ていけって言うんですね。そうだと分かったら、バーッと出ていけって言う、ああ、そういうことかって、後でもっと叫ばしてくれたようにね、なんかいきなりこうやってね、バーッと、我々がいるそうしか言わない、バーッとかなんかこうやって。言われたらね、何人か倒れたんです。で、明らかに精霊だと思う人もいたけど、どうもなんかこう違う霊じゃないかって思う人が何人かいたんですよね。で、精霊によって倒れることは確かにある。人間的に倒れることも確かにある。違う霊によって倒されることもある。で、見上げないといけない。見上げない、もう倒れたら何でも神様晴れりゃ、倒れなんておかしさのためにはおかしいんだってね、楽でしょ。でも、あるものは精霊で晴れりゃ、あるものはちょっと違う、まずいぞ、あるものは、まあちょっと人間的だなと見分けるってことなんですね。で、これをしないでね。で、特に皆さんはこれからその、ね、リバイバルが渦の中に入ってる時にたくさんの人を回されることになるから、この見分けってのはすごく重要な見分けが、起こってる問題の裏側に霊的なこととか現象いっぱいあるんです。それを見分けないといけないんですね。だから、これはしててください。さっきその若い子たちが選ぶ今日の話はよく分かったって言ったのは、いかに霊的な事柄があるかってことですね。だから逆になんかその話を、そういうことだったのかっていうか、だから結構差があるんで、いじめ一つにしても実は背後に霊的なことがあったり、面白いですよ、教会の姿と全然違う場合いたりするんですね。で、いろいろなことがある。だから見分けないといけない、これね。だからそれをね、知っててほしいと思います。それで、聖書は見分けなさいと言ってることですね、それはね。で、最後に、一番最後に、賜物も見分けるって書いてあって、つまり本当に聖霊から来る賜物もあるけれども、そうじゃない人間的な働きもあるし、悪霊による場合もあるから、本当に神様の働きかどうかを注意深く吟味して見分けないといけませんよってことが書いてあります、ね、だから、なんか誰かが来て祈ったら癒されたあれやと思った時に気をつけて、本当に聖霊かどうかチェックしないといけません、ね、現象だけを見て飛びつくんじゃなくて、本当に聖霊かどうかを、ね、見るとしています。昨日ですね、昨日ですね、なんか申して書いてですね、白いクリスチャンセンター南西教会書いてね、こうなんか封筒来たんですよね。送ってきて持ってきた感じだったんですね。なんだろうこれって中見たらですね、文鮮明の手記でした手紙までついてあって、ちゃんともう正面切ってくるんですね。なんかこう文鮮明のこと書いてあって、ぜひお読みくださいとか言ってですね、へえーと思ったですね。で、なんか非常に素晴らしい救世主だったのに、ハガイとこんな割れとかって書いてあって、いやもうここまで正々堂々とやるかとか思いながら、なんかこれはすごいなと思って、なんかでもなんかね、これは霊的な戦いがこうなんかここ祈ってるから、私ね、カトリックと多宗教の人々が救われてる宗教指導者たちが本当に万年して道が出て祈ってますから、その6世紀とかで、だからこれなんか始まるなと思ったんですね。だから、あの見分けと吟味っていうのは、これから本当に重要になってきます。だからそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、終わりますが、最後に、見分けの中心は、パウロの説明のように神ご自身です。だから私たちは神様に、本当に正しく見分け、吟味ができるようにって、日々祈ってください。で、神様はもう基本だから、この神様に祈ってる限り、私たちは間違いやすいけど、神様は必ず見分けを正しく教えてくださるのでね、それをね、ぜひ祈っておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。どうぞあなたが、カリスマは本当にこれからちょっと本格的になっておりますけれども、力強く用いてくださり、正しく見分け吟味してくださるように、霊的なことを捉えて、そして教会がこの霊の解放、悪霊を出して霊の解放に対して、教会がしっかり倒して、神の栄光を見てくださるように導いていってください。イエス様にお願いいたします。 雨と本番に切ってもらって、実